今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書3章16節から22節までです。伝道者の書3章16節から22節。さらに私は日の下で裁きの場に不正があり、正義の場に不正があるのを見た。私は心の中で言った。神は正しい人も悪者も裁く。そこでは全ての営みと全ての技には時があるからだ。私は心の中で人の子らについて言った。神は彼らを試み、彼らが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたのだ。人の子の結末と獣の結末とは同じ結末だ。これも死ねばあれも死ぬ。両方とも同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていない。すべては虚しいからだ。皆同じところに行く。すべてのものは塵から出て、すべてのものは塵に帰る。誰が知っているだろうか。人の子らの霊は上に上り、獣の霊は地の下に降りていくのを。私は見た。人は自分の仕事を楽しむより他に何も良いことがないことを。それが人の受ける分であるからだ。誰がこれから後に起こることを人に見せてくれるだろう。一言お祈りします。愛する主よ、ソロモンはこのように見解を示しました。人は獣に何も勝っていない。皆同じところに行く。だから人は自分の仕事を楽しむより他何も良いものはないと。主よ、私たちは今日ソロモンが見るようにではなく、あなたが見るように自分の人生を見、また自分自身の評価をし、そしてあなたにあって私たちは何者であるのかを今日悟ることができますように。ただ人は自分の思い、意志、感情のその自由評価によって自分を何者にも作り変えることができます。ソロモンは獣に作り変えましたが、私たちは主よ、あなたにあって神の子と同じ姿形にされたということを主よ、私たちは評価して、そして歩んでいく私たちでありますように。どうか主よ、これからこの語るしもべの唇をあなたが支配して、あなたは確かに生きておられ、あなたは確かに私たちを愛しておられ、まさに今ここにおいても私たちに現れてくださるということをどうかあなたが示してください。これを聞く一人一人の耳をあなたが清くし、思いを開き、心を開いて、あなたの命そのものを一体化させることができる、このこれを聞く全ての人たちでありますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。この世界を見るとき、社会で行われていること、政治界、経済界で行われていることを見るとき、本当に裁きの場に不正があり、正義のなされるべきところに正義がなされない、不正がなされるということを見ます。この16節にある通りですね、ソロモンの時代もそうでした。人類歴史上ずっと、そうだったんです。なぜなら人類全てには罪があるから、不正が宿っているからです。で、ソロモンが、その裁きの場に不正があること、正義の場に、不正があるのを見たとき、心の中で、言ったと17節にあります。神は正しい人も悪者も裁く。 すべての営みとすべての技には時がある。さらに18節で言っております。神は彼らを試み、彼らが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたのだと。確かにですね、人はこんな獣、愚かな獣に過ぎないようなところがあります。神様を知らない人、悟りがない人はまさしく獣のようです。でそれで、人がですね、本当に神様から離れたのであるならば、確かに獣に過ぎない、これは的を射ております。神様を離れて歩むのであるならば、人は人と獣は何ら変わるところもありません。ですから、この18節までのところは、ある意味真理をついているんですけども、じゃあどうするのかっていうこと、それがですね、人にはその後自由選択が与えられております。人は、獣に過ぎないということを神様が示された。じゃあどうするのか、じゃあ獣としてあなた方生きるのですか、それともあなた方はそうではないようになりたいのですか。アーメン。獣には皆さんなりたくないですよね。獣として生きる、悟りのないもの、神様の御言葉をないがしろにするもの、それは獣に過ぎないということがここに書いてある通りです。ソロモンは何この、あなたは獣に過ぎないものとして生きるのか、それともそうでなくなりたいのかというところの、その判断において、その自由選択の場において、彼はどう判断下したかが19節に書いてあります。人の子の結末と獣の結末とは同じ結末だ。これも死ねばあれも死ぬ。両方とも同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていない。全ては虚しいからだと、こういうふうにソロモンは決断を下しております。人のこの結末と獣の結末は同じだ、みんな獣も人も同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていないとソロモンは判断を下しました。で、同じ結末、要するにみんな死ぬんだ、いくら、善人が、正しい行いを持って神を恐れて生きたとしても、獣のように生きたとしても、同じ結末待ってる、死だ。ソロモンはそのように判断を下しましたけれども、果たしてそうなんでしょうかね。人は何も獣に勝ってないとソロモンは言いました。聖書は、全体的に見渡して本当にそんなこと書いてあると思いますか。皆さんは人だと獣は同じだ、聖書を読んでる方はそうでないっていう、違う違うって心の中で警告を発してると思います。そうなんですよ。例えば詩編の49編、20節に書いてあります。詩編の49編の、20節ですけども、16節から、お読みしたいと思います。恐れるな、人が富を得てもその人の家の栄誉が増し加わっても、人は死ぬ時何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。彼が生きている間、自分を祝福できても、またあなたが幸いな暮らしをしているために人々があなたを褒めたたえても、あなたは自分の先祖の世代に行き、彼らは決して光を見ないであろう。人はその栄華の中にあっても、悟りがなければ滅び失せる獣に等しい。人はその栄華の中にあっても悟りがなければ滅び失せる獣に等しいって書いてありますね。人が何であれば滅び失せる獣に等しいって書いてありますか。悟りがなければですね。ソロモンは、人は獣に何も勝っていないと告白しました。悟りがないことの信仰告白ですね。ソロモン自身の唇による、人は獣のようだっていう人、 悟りがなければ確かに人は獣のようですけれども、でも悟りがあるならば獣のようではないんです。冒頭で、お見せしました御言葉は、詩編のですね、73編、ね、獣という言葉が出てきたのを覚えてるでしょうか。詩編の37編の、あ、すいません、73編の、21節から24節です。人はどうしたら悟りが得られるのか、一体悟りとは何なのか、獣を脱却するコツがこの詩編の73編にあります。詩編73編はアサフの賛歌でですね、本当に悪人が栄えているのを見て、で悪人が、ね、全然主に罰せられない、打たれない、死ぬ時までずっと、ね、なんだか映画の中を生きているような、その死に苦しみがないかのような、そういうのを見て、心が苦しんでいたんですけども、しかしアサフは神の聖所に入りました。17節に、私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟ったとあります。悟ったんです。どうすれば神の、悟りに入るか、それは17節にある通り神の聖所に入ることです。私たちがですから、思いと心を神様に向けるとき、心の内のその聖所、イエス様がおられる私たちの霊のうちに目を向けるとき、悟りが与えられるんです。一体この滅び失せるような獣たちの行き先はどうなるのか、そして自分自身がいかに獣のように暮らしてきたか、どんなに恥ずかしい思い、どんなにくだらない自分であったかを、それですね、悟ることができるんです。詩編の73編の21節からのところをお読みします。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光の地に受け入れてくださいましょう。アーメン。ですから主からですね、顔を背けるとき、思いを主から背けて、ね、世のことでもなんか悪人が栄えている様、不条理な様、それを見るとき人は獣のようになり、心は苦しみ、思いは突き刺されてしまう。でもアサフのように神の聖所に入り、思いと心を神様に向け、そして神様のその深い深い御言葉の奥義に、ね、触れようと、その中に入り込もうとしていく時、悟りが与えられるんです。神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟ったと、そして気づくんです。自分は確かに神様の御前に獣のようであった、でも神様は私たちを悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくだされる、獣から脱却できるんです。神様は手に引かれて、獣状態から、神様が、人を手を取って導き出して、後には、右の手をしっかりと捕まえられて、悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくだされる。だから人が獣から脱却する道、それは神様に、導かれて歩むことです。神様に導かれて歩むのであるならば、人は獣状態から脱却して、栄光のうちに神様に受け入れられるものとされるんです。神様は人を、獣と等しく作られたのでしょうか。そうではないです。創世記見ると分かりますね。神様のご自身の似姿、姿形として神様は人を創造された、そして獣を支配するようにと言われました。神様は人の、確かに塵で作られました。しかしその塵に全能者の息吹、神の息吹を吹き込まれました。そして神様の御手でもって、その見姿の形に整えて、そうして神様は人を作ったんです。獣と、人とどう違いがあろうか、これは大いなる不信仰告白です。 神様は人をですね、神の姿形に創造されて、男と女とに創造され、その花に息吹を、神様ご自身の息を吹って吹き込まれて、そして人は生きるものとなりました。そして、祝福されましたね。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、空の鳥、地の獣、地を這うすべての、ね、ものども支配しなさい。獣と同じではないんですけど、人はもともと神様は人をそのようにご自身の姿形に作られました。でも人がですね、神様のその全能者の息吹を軽んじて神様から離れていくとき、人は獣になるんです。人は塵に過ぎないことになるんです。神様はもともと私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選んで、そして天にある全ての霊的祝福を持って私たちを祝福された。世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものとしようとあらかじめ皆さんを定めておられたんです。この信仰に私たちは立ち返り、そこに基づくべきなんですね。悟りがないものは獣に過ぎない、これは確かに真実です。そして神様から離れた状態のまま人が生きると、どんなに栄華を極めていても、ソロモンのようにあらゆる事業を、ね、社会事業を立ち上げ、またビジネスを立ち上げて、多くの富を増し加え、多くの妻を迎えめとっても、でも悟りがないならば滅び失せる獣に等しいんです。でも全能者の息吹が宿っているのであるならば、心思いを、神様に向けるのであるならば、その人は神の子供とされる特権が与えられているんです。本当に神様は人に自由意志を与えられました。人が自分をどう評価するか、その評価の基準が御言葉にあります。人は神の似姿として作られた。神様を離れて生きるものとしては作られておりません。人はその御言葉の基準に従って歩むのであるならば、人は獣の状態から脱却して、悟りを得て、そして神様が私たちの右の手を取って悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいます。人はですね、何かと物事にとらわれてしまいやすいものです。そして人はそのとらわれたものの姿形に似ていくものとなってしまいます。この伝道者の書、人は獣に過ぎないんだっていうことを聞いたとき、ああそうか、自分は獣に過ぎないんだと、それまでの人生で聞いてきたあの御言葉、この御言葉は全部忘れ去って、自分は獣とという印鑑を自分自身に押して、思いのうちに意志でもってですね、印鑑をポンって押してしまうと、確かに人は獣のようになってしまうんです。思いが乱れ、自分も獣のように生きた方が得なんじゃないかと、そういうふうに考え出して、どんどんその獣の姿形に似せられていってしまうんです。人が思いの中に、自分の良かれと思うことに印鑑を押してしまうと、それに似たものとなっていく。で、逆に考えればですね、人が御言葉にこう書いてある、獣のようだって、人が言う、あなたは獣のようだってサタンが言う、それに対して思いに印鑑を押さないでですね、いや御言葉にはこう書いてあると、御言葉の側に判子を押すのであるならば、人はどんどん獣状態から離れて、どんどんですね、神のこの似姿として、高価な高貴なものとして、神の御子イエス・キリストの似姿として整えられていくんです。人は思いの置き所、どの言葉に反抗を押すかによって、人は、獣にもなるし、神の御子の似姿にもなれるんですね。ソロモンほどの人間は世の中においていくら成功を収めても、富を増し加えても、でも思いの中に自分は獣に過ぎないという方向に印鑑をしてしまったら、彼はまさしく獣になってしまった。でもキリストにあってですね、命の方、御言葉の方に反抗するのであるならば、 どんどん御言葉によって作り変えられて、御言葉自身がその人を悟して導いて、後には栄光へと導き入れてくださるんです。皆さんの思いの中に、ね、この地上で暮らしているうちにいろいろな言葉が入り込みます。他の人の、つまらない言葉、御言葉そんなつまんないじゃんとか、神様いないじゃん、あなたつまらない人間、あなた負け組とか、そういう言葉、人の言葉、メディアの言葉、いろいろ世の中を見せていて、そちらの方にですね反抗をしてしまうと、そのように生きてそのようになってしまいます。人はその信じる通りに、あなたの信仰の通りになれて、イエス様がおっしゃった通りになるからです。でも、世の中の言葉、メディアの言葉、あるいはですね自分自身の、思いの中で自分でマイナス判定を、堂々巡りで下してしまう時があります。特に暗闇の中で、夜中に目覚めて起きて、でそれで、ああ昔あの時の自分、ああこうだった、ああだった、ああ自分は獣に等しいんだ、そういうふうにですねそちらの方に思いを反抗をしてしまうと、その通りになってしまいますよ。でも御言葉によって打ち消すのであるならば、いや私は絶えずあなたイエス様と共におりました、イエス様は私の右の手を取って悟して導き、後には栄光のうちに受けて入れてくださるという方向に反抗をするのであるならば、その通りになります。イエス様はあなたの信じた通りになれと、イエス様は皆さんを癒してくださる方、イエス様は皆さんを導いてくださる、イエス様は人を獣のような状態、そこから導き出して神のこの姿形へと作り変えてくださるお方。そうです、もともと神様は人を神様の似姿として作られました。でも人が、蛇の言葉に反抗してしまった結果、人は獣と同じ蛇の餌、人は塵に過ぎない、蛇は塵を食べます、蛇の餌食になってしまう。皆さんは蛇の餌食から脱却したいのであるならば、御言葉の方に反抗をしてください。命の言葉に耳を傾けて、そちらの方に思いと心と、体を反抗をするんです。イエス様は十字架上で素晴らしいことを話してくださいました。十字架の上で私たちの全ての病、全ての罪を背負って十字架にかかって、そしてもはや、私たちはイエス様の十字架によって私たちの罪は処罰済み、私たちの病も処罰済み、もはやそれは十字架上で罰され済みなんです。だからもし皆さんに今何か病とかがあるとしたならば、それは不法侵入しているんです。真実の正当な状態ではありません。ですからその真実の正当な状態を宣言して、そしてそちらの方に反抗をするんです。思いと意思を決断するんです。御言葉に私は決断する、我と我が家とは主に仕える、ヨシアのように、そのように反抗をするならば、皆さんは獣状態から脱却して神の子としての成り立ちを醸し出していくことができるんです。私たちは獣と一緒ではありません。キリストにあって神の子にされました。キリストにあって世界のもとに置かれる前から祝福されるべき器として選ばれている。どうかこちらの方、獣の側ではなく神様の反抗をして、そして幸いという皆さんでありますように。黙示録においても、額に獣の印を押したものと神の印を押したものと、出てきましたね。獣の印が押されたものは、それで売り買いができる、でそれで、獣の像を拝むことによって何かこの世の栄華を手に入れることができる。でも皆さんが、獣の印を押されるべきではないんです。神の印が押されて、この終わりの時代においてしっかりと神様によって守られ祝福されるものとして、いかに世が獣の印を押さなければあなたは生きていけないよ、そういう時代になったとしても、しっかりと神様の印を押されたものとして神様から直接養われて、御子イエスキリストと同じ姿形、獣と同じ姿形になってはいけません。神の御子イエスキリストと同じ姿形として、この終わりの時代をしっかりと信仰を持って保っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、 このソロモン王は自分を獣とみなしました。それで彼は獣と同じところへと行ってしまいました。主よ、私たちは自分自身をどう評価するべきか。私たちはイエス様にあって神の子とされました。神の子としての特権が与えられ、またキリストとの共同相続人として、またキリストの花嫁としてその特権が与えられていること、私たちはこちらの方に思いと意思感情を持って選択し、自分自身は神の子としての反抗を起こします。エスをどうぞ私たちの獣のような成り立ちをますますそれを解消し、神の子としての姿形へと導いてくださいますように。そして思いの中が汚されて、主よ、教会から離れた時とか、夜一人眠る時とか、自分の思いの中に押し寄せてくるその獣のようにしようとする霊、それらをしっかりとイエスの御名によって否定し、御言葉によって反抗を起こし、御言葉を宣言して、主よ、イエス様、あなたが荒野で悪魔サタンに3度試みを受けた時、しっかりと御言葉でもってあなたが反抗して跳ね返したように、私たちもそれと同じことをして悪魔サタンに勝利し、御使いが使えるような私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人をキリストの姿形へと作り変えてくださいますように。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。